ございます。私たちのこの売れ抜いては、新しいこの名前に変わりました。そしてですね、さらに神様はその名前の実質を豊かに表そうとしておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。この今日はですね、先週、このゼカリアの箇所をですね、通してですね、本当に、この神様の大きなこの御心が あるゆえに、いろいろなこの忍耐をの中をこう通されるという、ことをですね、私たちはこう学びました。また本当に失敗を通してですね、神様の懲らしめを通して、人はですね、本当にこう学んでいくものであるということですね。痛い思いをしなければ学べない大切なことがあるということですね。そして痛みを通して、私たちはこう学んでいく、身についていくというならばですね、そういう失敗とか痛みとかを通った時に本当に神様に感謝して、また賛美して、私たちはいい時にですね、それは豊かに祝福となって、私たちの人生の奥の実を結んでいくということを、学ばさせていただきました。でですね、今日はその続きというかですね、天使が、ミスカイ・ガブリエルが、このザカリアにですね、本当に長い間子供を与えてくださいという、そのザカリアと、またエリザベスのその願いに神様が応えてくださって、そしてその子供はですね、男の子で、イエス様の血に生まれするという、本当にこの歴史の中にですね、本当に名をこの残すという、本当にこの聖書を読み、また世界中のクリスチャンの方がですね、知らない人はいないバプテスマのヨハネとなったわけですね。ですから本当に私たちが忍耐するという、そのことは素晴らしいことであるということなんですけれども、そのエリザベスが、この身をもってですね、そして5ヶ月の間引きこもって言ったわけですね。主は人の体で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいましたと言ったわけですけれども、その6ヶ月後にですね、6ヶ月目にまたミスカイ・ガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレトの一人の少女のところに来ました。マリアのところに来たんですね。ガブリエルという名前の天使はですね、本当にこう子供が生まれますよということを伝えるメッセンジャーのようですね。ガブリエルは神様からのメッセージを、私たち人間にですね、特別なことを、そのメッセージを持ってやってくるようですね。で、本当にそのガブリエルがおめでとうマリアって言った時ですね、このマリアはですね、そのガブリエルの見つかりに行った時にひどく不安だったと。突然ですね、やってきて、おめでとう、生まれた方、主もあなたと共におられますというふうに言われた時ですね、もし皆さんがそんなふうにこう言われたらですね、一体何なの、何を言ってるのって思いませんか。マリアもですね、これは一体 何だろうって。その時マリアはこの言ってる人がですね、こう見つかりだっていうことに、気がついたのか、そう、ただの普通の人がですね、突然自分のところにやってきて、おめでとう、マリア、おめでとう、恵まれた方、私もあなたと共におられますって言われた時に、マリアは本当にひどく戸惑ったって書いてありますね。そしてこれ一体何の挨拶かと考え込んだ。だから考え込むほどの驚き、一体何なのって思う あ、何を言ってるのって考え込んでしまう、そのような言葉であったんですね。そしてこの御使いはですね、子が怖がることはないと言いました。御使いが神様からこの使わされてきた時ですね、本当に何て言ったらいいんでしょうか、神様の臨在、神様の本当にこの聖なるその臨在がですね、その場を追ってですね、本当にこう今まで体験したことのない神様をこう感じてですね、本当に、マリアはですね、やはりゼカリアと同じように本当にこう怖がる、怖いっていう畏敬の念って言いますか、そういうただ恐ろしいとか怖いっていうのではなくて、神様に対する畏敬の念を覚えたのだというふうに思わされます。で、その御使いはですね、あなたは神から恵みを受けたのです、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子にいます、名をイエスとつけなさいというふうに具体的にこう神様からのメッセージ指示をですね語っていくわけですね。そしてその子は救われたものとなり、糸高い家の子と呼ばれます。また神なる主は彼にその父ダビデの王位を与えたります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その子には終わることがありますというふうにこう言われるわけですね。で、この言葉の内容というのは、こうあなたを通して救い主が生まれますよということの意味なわけですね。でもマリアはですね、どうしてそのようなことに言われますよ、私はまだ男の人を知りませんの。マリアはヨセフというその人と婚約をしていました。昔イスラエルの国のはですね、親同士がうちの娘とあなたのとこの息子と将来結婚させましょうという約束をしてですね、婚約っていう形をとるんでしょうかね。日本でもそういうことがありましたね、昔ですね、親同士が決めてって、そしてお言い名付けっていう感じで、本当にその頃ですね、言い名付けというかなったらですね、それはもう本当に結婚するということを意味していました。で、結婚相手なわけですけれども、そういうなんていうの、夫婦の関係とかは持ってはいけないわけですね。そしてだからマリアは処女だったわけですね。でもどうしてそんなことが起こりえましょうっていうふうに言った時に、御使いは聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを言います、それへ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます、もうそしてあなたの親類のエリザベツ もうあの年になって男の子を宿しています、不妊の女と呼ばれて女と言われていたの人なのに、今はもう6ヶ月ですというふうにこう言われたわけですね。で、その御使いが言った言葉は、神にとって不可能なことは一つもありませんというふうにこう言ったわけですね。この聖霊があなたに臨むと、あなたは糸高き方の力があなたを覆う、そしてあなたは救い主を宿し、そして産みますよっていうふうにこう言われたわけですね。そしてエリザベツもそのようにこの子を宿しています。そして神にとって不可能なことは何一つないのですよっていうふうに言われた時ですね、マリアは本当に、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りにこの身になりますよというふうに答えました。好みになりますようにって言っていますけど、それが本当になった時どうなるかということをマリアは知らないわけではなかったんですね。婚約はしているそのヨセフっていうその人と自分は婚約する、結婚するんだと思っていたけれど、その人との関係もなく、だんだんですね、お腹が大きくなってきて、そして 来た時に、ヨセフはですね、なんて思うのか。その後、聖書に書かれてあるんですけれども、ヨセフは本当にマリアを愛していたから、もう本当に、ああもう離別しようというふうに思ったと書いてありますね。そしてそういうふうになるっていうこともマリアは分かっていて、私は本当に、私は主の御為です、どうぞそのお言葉通り好みになりますようにというふうに言ったんですね。また何て言うんでしょうか、自分の兄弟や親たちはどう思うのか、この娘は一体何をやってんだって、一体この娘をどうしようとかですね、もうなんかもう本当に恥ずかしいとか、もう大変な迫害というか、また人々の目は本当にこう、なんて言われて、なんて思われるんだろうっていう人からのですね、目も本当に大変なことになるっていうのは、マリアは本当にこう分からなかったわけではない。でも神様に、御使いが言った、その意図高き力があなたを追い、そしてこのようなこの子、男の子を産みますっていうふうに言われたその言葉と、そして神にとって不可能なことは何一つありませんって言われたその言葉を、マリアはですね、本当に神様からの言葉として、自分が救い主の母となるというそのことをですね、受け取ったんですね。もし、マリアがですね、私はこうそんなことになってヨセフからもこう離縁されてしまう、そしてその後の人生、一体私の人生どうなるのって、もう私はとんでもない、私はそんなこと受け取れません、受け取れません、私は嫌ですって言ってしまったらですね、救い主は生まれることができなかったんですね。神様はマリアがどんな信仰を持っているのか、それを本当にどんな大変なことが起こっても、こう神様にあとは委ねてですね、本当に神様の言われた通り私の身になるようにといった、そのマリアのですね、神様に対する献身というか、本当に神様の言われた言葉を恐れてですね、正しく言われた言葉がそのままこの身になりますよという、その信仰っていうのはですね、本当にこう素晴らしい神様に対する従順だと思うわけですね。今私たちはですね、このクリスマスという世の中で何か本当にこう作業して、しているそのクリスマスではなく、またマリアっていうこのカトリックにおいてはですね、存在がですね、赤子のイエス様、クリスマスになってイエス様の誕生をお祝いしていると言いながら、赤子のイエス様をですね、いつもこう、なんていうの、赤子のイエス様を抱いているそのマリアが、クローズアップされてですね、救い主、神の子の母としての何かがクローズアップされてるんですけれども、そのマリア、今現在ですね、こうクローズアップされているマリアという存在は神の彼のものではないんですね。本当のこの聖書に出てくるマリアという人のその信仰はですね、信仰と今クローズアップされているカトリックで崇められているイエス、この神のこの母としてのマリアというのは全く異質なものです。霊的にこう違うわけですね。でもこの聖書に書かれてある、この箇所に書かれてあるマリアの信仰っていうのは、本当に私たちのその信仰の歩みの中でですね、とてもこの 重要なこのポイントとなる、そのような従順の心、そのような信仰を持ってですね、神様に従うという、神様に語られた言葉に従うというその心を持ってですね、信仰を持ってそれを受け取ったっていうことです。そのことは本当に、本当にこのとてもこの尊敬すべきといいますか、見本となるその信仰者の姿であるということをですね、今日は学んでいきたいと思うわけですね。神様は私たち一人一人をこの時代に選び、この時代に生まれ、この地上にですね、この時代に生まれさせてくださって、今ですね、日本の人口は1億2000万あるそうです。で、その中から私たちを選び出してくださいました。それは神様が私たちをこの終わりの時代の働きを担う者として、そしてそれぞれに使命を与えて、そして導いてこられたんですね。死の十字架クリスチャンセンターという十字架を追うというその歩みはですね、から神様の光と愛と恵みを流す、神様から受けてですね流す、そういう教会としてですね、新しい歩みが始まったんですね。ですから私たちはその御使いのですね、主があなたと共におられますと言った。そしてあなたと共におられるっていうことは、もう本当にこれは神様の奇跡、マリアがこの救い主を宿し、そして聖霊によって身をもって、そしてイエス・キリストが私たちのために救い主として十字架にかかってくださり、命をも捨てて私たちを愛してくださった、その愛に私たちは生きるものとされたっていうことですね。それは本当に特別な神様の選び、恵みであるっていうことをですね、私たちはもう一度心に留めてですね、本当にマリアのように、あなたの言葉通りこの身になりますようにとこの祈って、そして自分にこう十字架、自分が追うべき十字架として、その十字架を追って今いらっしゃるならば、本当にその十字架を追い切ってですね、神様の復活の力によって、その困難と思えること、この問題と思えること、それがですね、圧倒的な勝利に変えられていくという復活の勝利をですね、私たちは見ていくものとなって、全世界に出ていってですね、この神様の素晴らしさ、神様が成してくださった栄光をですね、御業をこの全世界に出ていって述べ伝える、イエス様はこんなに素晴らしいことを私の人生に成してくださったんですよということを、この癒しや救いや、そして奇跡の技をですね、そしてイエス様の愛の技をですね、恵みを祝福を述べ伝えるものとなっていきたいと思います。神様はですね、本当にマリアのように語られた言葉に、そしてその使命に、あなたの言葉通りになりますよと言ったいう、そういう人たちをですね、そしてその人たちが本当にこれからのこの歩みの中で、神様が言葉を語られた時に、本当にこの身に、お言葉通りこの身になりますようにといった、その従順、その献身、その願いですね、思って神様に従ってくる人たちを神様を求めておられるということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、あなたが私たちと共におられるということが、これこそが私たちにとって最も必要なことであり、またそれが何よりも勝っているものであること、心から感謝いたします。 神にとって不可能なことは一つもありませんと神様天使は言いましたが、神様私たちはこの言葉を信じて、自分の能力や力や頑張りではない、神様の力によって神様の働きを全うしていくことができるように、その賜物と召しにこの終わりの時代にしっかりと生きて、神様の素晴らしい祝福 の恵みの世界に、天に絶え上げられていくように、神様どうぞ導いてください。この時を感謝します。とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。アレルヤを賛美して、祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子に願う子は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。